新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は10月の6日火曜日です。今日のニュースいきましょう。 NEC がスイスの金融ソフトウェア企業アバロクグループの全株式を約2360億円で取得する売買契約を締結。シンガポール拠点の貿易金融コンソーシアムコントゥールのブロックチェーンプラットフォームが本番稼働。タオタオがバイナンスとの戦略的提携に関する交渉を終了。SBI とスイスのシグナム銀行がデジタル資産関連企業に投資する共同ベンチャーファンド設立へ合意。コインチェックがダッパーラボと NFT マーケットプレイス事業において連携を開始。コインチェックが取引所サービスでのイーサリアムクラシック取扱い開始に合わせモナコインの取扱いも開始。
一つ目のニュースいきます。日本電機株式会社 NEC がスイスの大手金融ソフトウェア企業アバロクグループの株式を 100% 所有する持ち株会社である WPAVCH ホールディングスの全株式を取得することを10月5日に発表したというニュースです。NEC の全株式の取得価格は約2360億円、スイスフランに直すと 20.5 億スイスフランです。2021年4月までの買収完了を予定しているとのことです。アバロク社は金融に関する長く深い歴史のもとにキャッシュレスや中央銀行デジタル通貨の研究など金融 DX の最先端を進むスイスを中心に金融機関向けソフトウェア事業を展開しており、世界30カ国150社を超える顧客を有しているとのことです。金融資産管理向けソフトウェア市場でアバロク社は欧州市場のシェア1位となっております。2019年12月の売上は約700億円で、売上の大部分が SaaS とメンテナンスから生まれております。現在 NEC は安全安心で公平効率な社会の実現に向け、グローバルでは NEC が有する生体認証技術や AI 技術などを活用してデジタルガバメント領域を中心に事業を展開していて、水平展開可能なソフトウェアを活用した SaaS 型のビジネスモデルへの転換を進めていることが株式取得の理由として伝えられております。NEC の代表取締役執行役員社長兼 CEO の新野隆氏は次のようにコメントをしております。NEC はアバロク社やお客様との長期的な関係構築を重視し、アバロク社のソフトウェアと AI 技術ブランドバイオイディオム、 NEC の AI 技術ブランド NEC The Wise、 革新的なブロックチェーン技術など NEC の最先端技術を融合させた新たなソリューションの創出を目指します。また NEC が2019年2月に買収した欧州のソフトウェア IT サービス大手 KMD をはじめとする NEC グループの販売チャンネルを活用し、アバロク社のソフトウェアのグローバルな販売拡大を推進していきます。続いてアバロク社の CEO であるユルク・フィンツカー氏のコメントです。アバロクチームは長い歴史を持つ信頼性の高い企業である NEC グループの一員となることを嬉しく思っています。プロフェッショナリズム、信頼性、品質、精度を重視した顧客への優れたサービスという価値観が非常に似ているため、この提携は関係者全員にとって成功すると確信しており、刺激的で実りある協力関係を期待しています。また、長期的なビジョンを支え、継続性、安定性、そして新たな市場での加速的な成長というエキサイティングな未来を提供してくれる強力なパートナーを得られたことを大変嬉しく思っています。NEC は複雑化する世界でお客様の生活をよりシンプルにするソリューションでお客様にサービスを提供するという当社のサクセスストーリーを継続するために完璧な新天地を見つけました。補足をします。プレスリリースでは NEC が今後 NEC グループ全体のソフトウェアや技術を活用した SaaS 型ビジネスモデルをグローバルに展開することでデジタルガバメントやデジタルファイナンス分野を中心に事業の拡大と収益性の向上を目指していることを熱心に伝えております。続いてのニュースいきます。シンガポール拠点の貿易金融コンソーシアムコントゥールが開発運営するブロックチェーンプラットフォームが本番稼働開始を10月5日に発表したというニュースです。 コンテュールはシティバンク、HSBC、スタンダードチャータード銀行らが大手銀行のバックアップを受けております。コンテュールのブロックチェーンプラットフォームは R3 社が開発提供するコルダを基盤とし、分散型台帳ネットワークを介して貿易金融のための合理化されたデジタルアプリケーションを提供し、取引先やサービスプロバイダーとシームレスかつ安全に共有された情報を取引しながら、当事者が自らのデータを管理することを可能にしております。コンテュールの本番稼働開始までに80以上の銀行や企業による設計開発テストと17カ国での商品、石油価格、エネルギー、金属、小売品、繊維製品などの試験取引が行われました。コンテュールの CEO であるカール・ウェグナー氏は次のようにコメントをしております。私たちはこのネットワークを実現するために協力してくれた銀行、企業、株主、テクノロジーパートナーのグローバルネットワークに感謝しております。我々は共に貿易金融のデジタルな未来を設計し構築してきました。貿易金融のプロセスを自動化することで得られる潜在的な効率性は人的労働力、コスト、効率性だけでなく安全性の面でも莫大なものがあります。従来の貿易金融の方法は紙とプロセス主導型であり、銀行と企業の両方に複雑さ、コスト、遅延をもたらしています。このタイミングはこれ以上に先見の明のあるものではありませんでした。パンデミックとそれに続くロックダウンにより、より効果的な取引方法を見出す必要性が高まり、コンタクトポイントの量とレベルを減らし、プロセスを合理化し、コストを削減し、効率を向上させる必要が高まっています。我々は共に世界の貿易ルートと分断された生態系を横断して、信頼できるデータを瞬時に流すことを可能にし、ビジネスのための合理化された未来を想像しています。補足をします。貿易金融領域のブロックチェーンプラットフォームは多く競合が存在しております。ドイツ銀行 HSBC らが関わる WeTrade、 三井住友銀行ドイツのコメルツ銀行らが関わるマルコポーロ、そして9月に本番稼働した中国のアントグループのソリューショントラスプルなどが存在しております。
続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所タオタオを運営するタオタオ株式会社が、大手暗号資産取引所バイナンスを運営するバイナンスホールディングスと日本市場における戦略的提携に向けた交渉を終了したことを10月5日に発表しました。この両社の日本市場における戦略的提携に向けた交渉は今年1月17日に開始をしていました。タオタオの関係者によると、タオタオとバイナンスは直接会って交渉に臨んでいたという情報は入っていましたが、その後続報がない状態でした。新しい経済編集部は交渉終了に関してタオタオ関係者への取材を行いましたが、お互いの戦略が折り合わなかったという回答以外の詳細は得られませんでした。補足をします。バイナンスは2018年3月に金融庁より資金決済法に基づく交換業登録を行わず、日本居住者向けに無許可営業を行ったとして警告を受けており、これに伴いバイナンスは日本語サービスを中止し、今年の1月16日には日本居住者向けのサービス提供を段階的に終了すると発表していました。なお、この翌日にバイナンスはタオタオとの交渉を発表しています。新しい経済編集部では、両社の交渉開始発表に際し、バイナンスの CEO である CG 氏に取材を行っています。その取材の中で CG 氏は、タオタオとの交渉を進めた理由を、タオタオは日本で共に働くのに最適なパートナーだと思うから、と回答しており、また日本での将来的なビジネス構想については、タオタオとのパートナーシップがあるので、タオタオのビジネスのスコープに従います。ビジネスを行う以上、ルールに従わなければなりません。たとえどの国であっても、私たちはルールに従う必要があります。と回答していました。今回のこの交渉が終了したことにより、バイナンスの日本市場への進出は遠のいたと見られますが、今後どのような方法をとって日本にアプローチしてくるかは引き続き注目したいと思います。続いてのニュースいきます。SBI ホールディングス株式会社が、スイスのデジタル資産銀行のシグナム銀行グループとデジタル資産関連企業に投資するファンドを共同設立することについて合意したことを10月6日に発表しました。今回この両社が設立をするこのファンドに関しては、東南アジアとヨーロッパ地域を中心に主に金融市場インフラと DLT 分散型台帳技術に関連するエンタープライズソリューション分野における革新的なテクノロジーを保有するアーリーステージの有望なスタートアップ、こちらを投資対象とするベンチャーファンドということです。SBI の発表によると、このファンドは SBI の子会社であるシンガポールの SBI ベンキャピタルが運用し、デジタル資産分野の先駆者である SBI グループとヨーロッパのデジタル資産銀行の先駆けであるシグナム銀行グループの両社が相互補完的にもたらすデジタル資産金融サービスフィンテック全域にわたる深い専門知識や、アジアとヨーロッパにまたがる両社のネットワークをフル活用していくということです。 またこのファンドは投資先に対して SBI グループとシグナム銀行グループが持つ経営資源を活用した事業支援やコーポレートガバナンス面での支援を行うということです。その他将来的には STO セキュリティートークンオファリングを通して市場から直接資金調達を行うための支援も予定しているということです。また一方でより多くの投資家に対して出資機会を提供し、出資後のファンド持ち分の流動性を高める可能性を提供するために、このファンドではファンド持ち分をトークン化することで新しい資金調達手段としてのセキュリティートークンの普及利用促進を図るべく、最先端のテクノロジーを活用して投資家と企業発行体との架け橋となることでデジタルアセット関連事業の拡大に取り組んでいくということです。補足をします。シグナムはスイスとシンガポールに拠点を持ち、両国でデジタル資産銀行の運営を行っている企業です。シグナムは昨年8月にスイス金融市場監督局 FINMA から銀行と証券のディーラーライセンスを取得しています。またシンガポール金融管理局 MAS から証券業、先物業、ファンドマネジメント業に関わる資本市場サービスライセンスを昨年10月に取得しています。シグナムは3月にスイスフランと連動したステーブルコインをローンチしたことを発表しています。 SBI のプレスリリースでも紹介されているように、シグナムはデジタル資産のスペシャリストです。また過去2年間スイスでのデジタル資産に関連する数々のベンチャー企業の立ち上げにおいても重要な役割を果たしているということです。続いてのニュースいきます。コインチェック株式会社が世界初のブロックチェーンゲームクリプトキティーズを提供するダッパーラボと NFT マーケットプレイス事業において連携を開始したことを10月6日に発表しました。この連携のもと、クリプトキティーズで利用可能な NFT ノンファンジブルトークンを2020年度内に提供開始予定のコインチェックの NFT マーケットプレイスにおいて取り扱うことを検討しているということです。また合わせてダッパーラボが提供する次世代のゲームやデジタル資産管理に最適なブロックチェーンフローとの連携も検討していくということです。コインチェックでは今年8月より NFT マーケットプレイス事業の検討を開始し、すでに大人気ゲームマインクラフトや全世界4000万ダウンロードを達成したザ・サンドボックスの取り扱いに向け連携を行っています。コインチェックが NFT マーケットプレイスを展開することで、ユーザーは秘密鍵の管理をすることなく安全に取引ができることや、 NFT を発行する企業は登録ユーザー数210万超えで国内ナンバーワンのアプリダウンロード数300万以上を誇るコインチェックのユーザーへアプローチすることが可能となり、 NFT の流通促進など市場拡大が期待できるということです。補足をします。ダッパーラボが開発運用する独自ブロックチェーンフローは、次世代のゲームアプリ、さらにそれらを支えるデジタル資産の基盤として設計がされた高速かつ分散型、そして開発者フレンドリーなブロックチェーンであるとホワイトペーパーに記載がされています。そしてフローは従来のブロックチェーンに比べスループットを56倍増加させ、コンセンサスアルゴリズムはプルーフオブステークを選択しているということです。直近のダッパーラボの独自ブロックチェーンフローについての動きとして、先日9月22日に中国香港を拠点とするゲーム開発会社アモニカブランズが、同社が提供する月間アクティブユーザー数100万人のゲームタイトルスターガールをフローに移行することを発表しています。さらにアモニカブランズはフローを利用して元グランプリをテーマにしたブロックチェーンゲームをリリースすることも合わせて発表しています。ダッパーラボは今年4月に Facebook の Libra プロジェクトと協力し、オープンソースを開発していることも発表しています。続いてのニュースいきます。コインチェック株式会社が同社運営の暗号資産取引所、コインチェックの取引所サービスにおいて、暗号資産イーサリアムクラシックとモナコインの取り扱いを開始したことを10月5日に発表しました。コインチェックは先日9月28日にイーサリアムクラシックを取引所サービスで取り扱い開始することを10月5日に発表しており、今回はイーサリアムクラシックの取り扱いに合わせ、モナコインの取り扱いも開始したことを10月5日に発表した形となります。なお、取引所サービスはユーザーの売買の差し値注文から注文板を形成し、価格優先、時間優先等の優先順位に従って売買注文のマッチングを行う競争売買取引サービスで、このサービスは板取引サービスとも呼ばれています。コインチェックではビットコインの取引所に加えて、今年の4月1日よりアルトコインの取引所サービスの提供を開始しており、暗号資産ファクタムの取り扱いを始めていました。そして今回イーサリアムクラシックとモナコインの取り扱いを開始したことにより、コインチェックの取引所サービスで取引できる暗号資産の取り扱い銘柄は計4種類となりました。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。